琉球新報ラジオ部、
ハイタイ、皆さんいかがお過ごしですか。今日も琉球新報ラジオ部をお聞きいただきありがとうございます。4月12日金曜日、本日の担当パーソナリティは統合編集局デジタル報道グループの熊谷辰樹です。現在午前10時時点の那覇の気温は24度、天気は晴れとなっています。さて、今週から沖縄でも新学期が始まりましたね。お子さんがピカピカの1年生になったという方もいらっしゃるのではないでしょうか。本当におめでとうございます。我が家では今回進学する子どもはいなかったんですけれど、それぞれが新学期に向けて、友達と同じクラスになれるのかなとか、担任の先生はどんな人なのかなとワクワクドキドキしていました。結果はまあ引きこもごもという感じだったようです。友達と別々のクラスになってつまらないと話している子もいましたが、去年も新学期に同じようなことを言っていたので、だんだん慣れて友達も増えて楽しい学校生活を送れるんじゃないかなと期待しています。私個人としては春休み期間中の学童のお弁当作りが本当にハードだったので、学校が始まってくれてとっても嬉しいです。給食ってありがたいなとつくづく実感しています。それではこの時間までに入った沖縄のニュースをお届けします。はじめにうるま陸自訓練場に関するニュースです。うるま市石川のゴルフ場跡地に陸上自衛隊訓練場を整備する計画をめぐり、木原稔防衛総は11日夕方臨時会見を開き、土地取得を含めた整備を取りやめると述べ、計画断念を表明しました。住民生活と調和しながら訓練の必要性を十分に満たすことは不可能だと判断したと説明しました。県内に駐屯する陸自第15旅団の師団への格上げ計画は堅持し、本島内で別の訓練場用地を探す見通しです。木原氏は地元の状況についての把握、分析、検討が不十分だったと評価していると説明。防衛省としてうるま市をはじめ地元の皆様にお詫びを申し上げると謝罪しました。判断に至った経緯について、様々な地元の意見を聴取したとしつつ、特に本日中村うるま市長と自民党の島袋県連幹事長からの重ねての要請を受けた結果と強調しました。一方、防衛省担当者は地元の反対を受けて取りやめたのではなく、幅広い層からの厳しい意見を踏まえて防衛省が住民生活と調和する形で訓練所要を満たすことは十分にできないと判断したと強調しました。次に、ヤマトの貨物専用機が就航した話題です。ヤマトホールディングスと日本航空の貨物専用機フライターが11日就航しました。那覇空港に11日午前、成田空港から EC サイトの商品や宅急便などを載せた諸便が到着しました。午後にはこの機体に県産のゴーヤーやかぼちゃ、パイナップルなどの生鮮食品が積み込まれ、北九州空港へ飛び立ちました。新千歳、成田、北九州、那覇の4空港を発着地に1日9便で運航し、夏には羽田が加わり1日13便体制に増やします。那覇では午前の成田発の到着便と午後の北九州行きの出発便の1日2便を運航します。最後に沖縄国際映画祭の話題です。今年で最後の開催となる沖縄国際映画祭、島全部で大きな祭について、第1回開催から実行委員会の委員長を務める吉本興業前会長の大崎宏さんが11日琉球新報の取材に応じました。大崎さんは映画祭をリセットして沖縄の人々と新しいスタートを切りたいと、県内での新しいエンターテインメントイベントの開催に意欲を示しました。映画祭終了の経緯について大崎さんは、社長になって始めた映画祭だったが吉本興業の持ち出しで毎回赤字だったと明かし、去年吉本の会長を退任し、責任が取れない状態で続けるのではなく、 吉本興業に承認してもらって映画祭をリセットすることを選んだと語りました。吉本興業離脱後の体制で継続できないことについても反省点とし、沖縄の人にバトンタッチするタイミングを見てたができなかった、その分信頼関係もできたと思うので止めずに頑張りたいと語りました。以上、この時間までに入ったニュースをお届けしました。今日紹介した記事の詳しい内容は琉球新報のニュースサイトにてご覧いただけますので、ぜひアクセスしてみてください。それでは今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。それではさようなら。
琉球新報カルチャー部ナビゲーターの文化芸能班田吹陽子です。このコーナーでは沖縄の音楽、古典芸能、エンタメ、文化の話題を発信していきます。皆さんお久しぶりです。3月は、国際女性デーの企画もの放送があってちょっとお休みしてたんですけど、皆さんお元気でしたでしょうか。さて、季節は変わって4月、新年度新学期始まってまた新しい生活始めた方もいるかと思います。ちょっと新生活疲れて緊張する人たくさんいると思うので、もう疲れてるなっていう人もいると思うので、今日はですね、なんと今回は春に読みたい漫画を特集したいと思います。はい、で今日は、社内きっての漫画好きのお二人をゲストにお呼びしています。まず統合編集局デジタル報道グループの熊谷夏樹さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。熊谷です。
はい、で、デザイン班の久高陽さんです。
よろしくお願いします。久高です。
はい、お願いします。
よろしくお願いします。
今日はこの3人で漫画について語っていきたいと思います。はい、まず春に読みたい漫画っていうことでいろいろお二人に一冊に限定してちょっと選んでもらったんですけど、どうでしたか、選べましたか。
そうですね、なんか春といえば何かなっていうのをちょっと私も考えて、だいぶ悩んだんですけれども、やっぱ春といえば青春、キュンとする話かな、やっぱちょっとキュンとして癒される話かなということで、はい、選んできました。
ありがとうございます。じゃあ早速熊谷さんからいきましょうか。
いいでしょうか。はい、私が紹介したいのは、はい、岩本奈緒さんの金の国水の国という漫画です。こちらはそうですね、少女漫画で、どっからかな、
かわいいですね。なんか
そう、絵もすごくかわいくて、一冊で終わるのですごく読みやすい漫画になっています。
サクッと
で、なんていうか、読みやすいけれどもすごく深くて、国同士の、ちょっとあらすじを読んでみますね。敵対する A 国と B 国が友好のために国に一番美しい娘と一番賢い若者を送り合って縁組をすることに。そんな中 A 国の姫サーラは B 国の青年と偶然出会い、…みたいな感じの話なんですけれども、本当よくある本当ボーイミーツガールのお話かなって思いきや、なかなかこの両国っていうのが、A 国 B 国ってあるんですけれど、片方がすごく商業で成功しているけれども自然が少ない、ちょっと自然的に厳しいところで、もう片方はあんまりちょっと、商業的にはあんまり発展していないけど、とても水が豊かな国、だから金の国と水の国っていうことになってるんですけれど、
なるほど、本当にその通りというか、
そのままなんですね。はい、それで、金の国のお姫様と水の国の男の人が、お互いに外は知らずに縁組になるんですね。縁組させられて、相手が、ちょっとネタバレになっちゃってどこまで話していいのかなっていうのがあるんですけれども、
なるほど、
そうちょっとだけそうですね、話すと、お互い、相手の王様同士が、相手のことをバカにしてるので、両方に動物を送っちゃうんですね。その相手、美しいお姫様を送りなさいって言われたところは犬を送って、その逆は猫を送ってみたいな形で、なんですけれど、2人とも辺境、お姫様の方は100人ぐらいいる中の末娘で、男の人の方は賢いけども仕事がなくて、ちょっと俺に仕事をよこせみたいな感じになっていて、2人とも まあ、現状にちょっと諦めがあったりとかいう中で、まあ、ちょっと人生が動くような転機が起きて、まあ、偶然出会ってっていう風な話なんですけれども、まあ、そのちょっとずつ距離を詰めていく姿とかがもうめちゃくちゃキュンとするんですね。
じゃあこの2人はじゃあ縁組でこう正式に出会ってるわけじゃなくて、
はい、そうです、
偶然出会っちゃうんだけど、そう、ね、それぞれの本当出会うべく2人だった
っていう、そうですね、出会うべく2人だし、まあ、2人ともちょっと自分どうにか回さないといけない、その王様が来るとかお姉様に呼ばれてるけど、まあ、旦那さんだって言って動物連れていけないしっていうことでちょっとお願いして連れて行ったりとか、そういうふうな感じでちょっとずつ仲を進めていくんですね。
なるほど、
はい、まあ、その姿もまあキュンとするんですけれども、
はい、キュンキュン、
そうですね。でそのお二人がその女の子はちょっとぽっちゃりしてて、まあ、一般的な美女ではないし、男の人もまあものすごいかっこいいわけじゃないし、まあ、強いわけでもなくて、お調子者で口が回る感じではあるんですけれど、そうそうそう、なのでなんていうか美男美女のすごいラブロマンスっていうよりは本当におとぎ話のようなすごくいい感じの進め方をするんですね。でまあちょっと深いなと思ったのが、これは本当資源をめぐる国同士の争いに近くて、その水をめぐって両方の相手の国を侵略してやるぞみたいなところもあるんですよ。だからなんかそういう政治ものとして読んでも面白いし、恋愛ものとしてもいいし、そのお父さん、この国王自体もまあ自分がその愚かな王だと思われたくないって悩んだりとかして、家族の物語としても読めて、いろんな読み方ができるすごく面白い漫画なんです。
なるほど、
それなのにキュンとして泣けちゃったりするところがとっても良くて、はい、もうなんかちょっとすさんだ心に
かかり
もうなんかもう移動したばっかりで辛いなとかちょっと新しい職場辛いとかいう時に読んでもらえるとちょっと癒されて、明日から頑張ろうかなっていう気になれるんじゃないかなっていうふうに思っています。
ありがとうございます。
めちゃ語ってしまいましたが、
めっちゃありがとうございます。すごい素敵です ね、
そうですね、
なんかもう盛りだくさんで、
そうなんですよ、 絵がちょっと見てもらったら
分
かるんですけど、
めっちゃ可愛いですね。
めっちゃ描き込まれてるんですよ。
本当だ、すごい、
すごい、すごい絵が描き込まれてるし、結構大ゴマが多くてグッとくるんですね。
可愛いですね。なんかすごいキャラクターも、
やばいやばいやばい、
そうそう、絵が超綺麗、
ラストページやばいやばい、
ね、そうそう、泣いちゃう泣いちゃう、
見えちゃう、
すぐ泣いちゃう、すぐ泣いちゃう、絵がすごい丁寧なんです。
主人公の可愛いですね、なんか、
そうそう、そう、美人ではないけどすごい性格の良さとかが出
てくる、こういう女性が一番モテるみたいな
ね、
いう女性ですよ。
そう、冷静になったらそうなんですけど、漫画の世界それないんで
確かに、
そう、漫画の世界ではない、
少女漫画は結構ね、
はい、やっぱり距離の詰め方とかがなんかいきなり壁ドンとかじゃなくて、すごく丁寧にそのゆっくりとっていうところが、また相手の気持ちを確かめながらっていうところがすごくいいなって思いますね。
なんかこう心理描写みたいなのが入ってくるんですか。
いっぱい入ってきますね、入ってくるし、なんか結構なんか丁寧な言葉遣いというか、その相手の気持ちを考えた発言とかがすごくいいなっていうのがあって、ぜひ子供に読んでもらっても全然大丈夫な、はい、もう
素晴らしい、
そうそう、子供も読んで、あまりちょっとうちの子はまだまだですけど、それでもやっぱいい話だねっていう感じのものでしたね。
なるほど、
はい、
いいですね。金の国、水の国、
はい、
岩本奈緒さん、
そうですね、またこの人の次の連載今やってるんですけれど、そちらの方もとても面白い、マロニエ王国の騎士たちという漫画を連載してるので、そちらの方も超おすすめです。
ありがとうございます。あ、めっちゃ読みたくなってきました。
ぜひぜひお貸しするので読んでください。
ありがとうござい
ます。
ありがとうございます。はい、じゃあ続いてはじゃあヨーダシって久高陽さんに、
はい、
紹介してもらいたいと思います。
はい、僕は春らしいっていうのを聞いて、まず学園ものか、
はい、
その新社会人ものっていうか、なんかまあその他、もう学園ものが頭に最初来てしまって、もう学園もの今まで読んだ中で
たくさんありますけど、
一番これおすすめしたいなと思うのが、はい、結構古い漫画でろくでなしブルースっていう
結構古いですよね。
結構古いです。
今見てみると、あ、そうだ、さっきの金の国水の国は結構最近の漫画、
そうですね、結構最近ですね、
見てもそんな感じですけど、
はい、と言っても2016年
とかなんですね。ろくでなしブルース今ちょっと調べたら1988年から97年までジャンプで連載された、
多分昭和ちょっとかじったのかな。
そう、あ、いやー、80、あ、でもちょっとですかね、88年って言ったら、うん、ちょこっとだけかじってるのか。でも見た感じ確かにこう昔の昭和のヤンキーたちが出る漫画っていう、
不良漫画、今一見不良漫画から始まったんですけど、うんうんうん、そこからどんどん、まず主人公が高校1年生の入学式から始まって、うん、で最後卒業試験まで迎えるんですよ。高校3年間をちゃんと描ききっているあの漫画で、まあ、ほとんどなんかその多分そういう時代だったからっていうのもあるかもしれないですけど、その他校との揉め事とか、うん、そういうあの王道の喧嘩漫画とかもあるんですけど、でもなんかその喧嘩に対してを、はい、そのボスっていうかその番長みたいな人も、はいはいはい、なんかいろんな、なんか思いを持ってるとか、そういった、まあ、持ってないやつもいるんですけど
なんか四天王がいるんですね。
あ、そう
四天王、
新宿とあの
東京四天王、
そう最初新宿、次浅草で池袋で、で主人公吉祥寺にいるんですよ。
吉祥寺
にいる、この4つで四天王とか言われてるんですけど、うん、でまあ、新宿の人は最初ちょっともう一個ダブってて、はい、一個先輩で後輩を従えてみたいな、で誰も逆らえないけど、はいはい、なんかめっちゃなんか独裁者みたいな人で結構やばいやつだったんですけど、はい、まあ、主人公に、まあ、やられてちょっとなんか考え方変えるみたいな、
改心する、
改心する
みたいな。主人公じゃめっちゃ喧嘩とかが強い。
あの主人公はもともとプロボクサーを目指してて、プロボクサーになる夢があるんですよ。
はいはいはい。
で最初はボクシング、学校のボクシング部となんか揉めたり、うん、応援団と揉めたり、うん、そういった学園もの、学校の身内揉めで、内輪揉めで最初編終わって、そっからまた外の他校と戦っていくっていう争いになっていくっていうのもあるんですけど、で四天王の話に戻ると、はい、で浅草の人はヒロインがいて、
はい、
その主人公のヒロインと中学校の頃同じで、でなんか浅草に転校しちゃって、でなんかその昔でなんかいい感じになって、主人公がちょっとなんだあいつみたいな、
あ、主人公のヒロインとちょっと、
そう、浅草の人もお前こそなんだみたいな、あ、でそのヒロインをめぐってちょっと
恋愛要素も
揉め事になっちゃう。
恋愛
要素めちゃくちゃあります。
あ、そうなんだ、めちゃくちゃあるんだ。
そう、めちゃくちゃあるし、しかも主人公だけの恋愛じゃなくて、その別の人の恋愛とか、
そうしてますね。
そうスト
ーリー的なのも
で一番良かったのが、その浅草が終わって、うん、次、まあ、いろんな学園生活の模様とかも全然書くんですけど、
はい、
その生徒指導との対立とか、
はいはい、
あ、喧嘩だけじゃなくて
学園
生活も、
学園であるものだ、テストの話とかもあるし、体育祭の話もあるし、
しっかりじゃあちゃんと書かれてる
んです。あとはなんか写真部の話、本当に主人公とは全然関係ない
サイドストーリー的な、
サイドストーリーっていうか、サイドストーリーでそれを普通に連載中にやってるみたいな、
はいはいはい、
写真部の人の話とか
なんかすごいですね、うん、
広いですね。
で一番良かったのが、その池袋編があるんですけど、池袋編でめっちゃ強いんですよ、池袋の人
池袋の
人めっちゃ強くて、うん、で主人公負けるんですよ。そこで、あ、主人公ってやっぱ負けるんだみたいなのにちょっと見てて、
あ、確かに、
なんか今までその主人公やっぱ勝つじゃないですか、なんだかんだ
勝つみたいなの
あるから、なんだかんだ
確かに、
あ、特にジャンプでこれ連載ですよ。ジャンプだったらなんか主人公いつも勝つみたいな感じかもしれないですね。
そうなんですよ。だけど、
なるほど、主人公が負けちゃう、うん、本当に負けちゃう、
そう、一回本当にもう負けるんですよ。
へ
え、それでだけどなんかリベンジするみたいな、うん、まあ、そこでもうなんか勝ったみたいなんですけど、
リベンジってそのなんか修行を積む的な感じなんですか。
修行を積む、もう一回、あ、修行積まないです。もうなんか 一応なんか何回かベース現実世界なんでそのなんていうの普通の人間としてのなんか世界を世界観なんで、
ああじゃあなんか技出したりとかはなくなもうただ喧嘩してる、
ただ喧嘩してる、でもこの人はボクサーを目指してるから
ああそっか、
ボクシングの技術はあって、でボクシングのなんか技はやってるのかな、
なるほど練習はしてるけど練習修行ではないみたいな、
そうそうそうそう、
ボクシングはいつやってるずっとやってるんだ、うん、
ボクシングはやってます、
すごいなんかあれですね、この人だけの話じゃなくてまたそのいろんなキャストっていうか出てきて、
キャラめちゃくちゃいっぱいいるしあと背景めっちゃ緻密なんですよ、もう写真家っていうぐらいのめっちゃ綺麗で、で
確かカバー見ても結構綺麗ですよね、
聖地巡礼イケスノードなんですよ、
なんか写実的ですね、
写実的な感じのあれですね、
あ本当
そうでもない、
あこのかわいい、あれはなんかちょっとデフォルメしたなんか面白い感じで描いてるんですよ、
そういう時もある
んです
か、
うん、そういう回もあって、
確かにかっこいいこのタイトル、
絵がすごいですね、なんかすごい絵が上手、
全8巻なんですか、違うか、
あなんか何だろう、
あなんとか編ってたくさんありますけど、これ
そうなんですよ、
タイなんて読むんだろう、
タイソン登場編、
タイソ タイソン
主人公
校内闘争勃発編とか、あ激突四天王編大阪にも行くんですか、
あ大阪にも、
東京超えちゃうんだ、
大阪の人なんですよ、
ああ
大阪からなんか
転校してきたみたいな感じ、う
ん、なぜか転校してる、でも弟とかお父さんとかはちゃんと大阪で住んでるんですよ、お兄ちゃんが東京でホストしてて、
ホスト、
うん、あそのホスト会とかもあります、
そ
う お兄ちゃんの会とかも全然あります、
なるほど、
で絵とかめっちゃ綺麗なんですよ、なんかこういうこれ井の頭公園とか、
あすごい細かいですね、
細かいんですよ、
描き込んでますね、であの木のなんかパンとこで綺麗に、
そうそうそう、だから
背景が書き込まれてる漫画めっちゃなんかいいですよね、
いいですよ、
惹かれちゃいますよね、うんうん、綺麗に書いて、
でこの池袋編のここあの池袋中央公園だったかな、サンシャインの裏ぐらいにある公園だったんですけど、僕なんか東京家族で前旅行行った時に、はい、ちょっと一人で単独行動してちょっと聖地巡礼してました、
あマジで6キロ走って
る家族誰も呼んでないから共感できるのも誰もないから僕一人で、でも本当に入学から卒業までやって、うん、そこからちょっとした社会人というかその後みたいな感じで終わるから、
うん、でも珍しいですね、その高校 そのハイライトの時だけじゃなくて、
ね、確かに
3年間ずっとっ
ていう、そうちゃんと
ハイライト しがちですもんね、
1年の頃の先輩で自分が2年になった頃の後輩とか、
あ関係性ちょっと変わってくるから、ね、
そう
成長が見えると
3年で全然違うから、すごい、そこはなんかでも今回新入生っていうか、うん、新学期で新しい生活入った学生さんとかにいいかもしれない
ですね、うん、学年が変わってとかそういう時に読んでも、
あ全然いいと思うんですね、
すごい、また全然こう
毛色が違う、
ね、面白い、いいですね、ろくでなしブルース、
はい、
ジャンプの主演者さんから出ているんです、
ね、森田正則先生、
ルーキーズとかの、なるほどな、
ルーキーズ、
あー確かに、
おすすめします、ろくでなしブルース長いですけど、
そう
ですね、ちょっと長いですね、
ちょっと長いですけど、
か
こっから読み始めるってあるなんかいいかもしれないです
ね、ゴールデンウィークとかに頑張って読むとかですかね、
確かにゴールデンウィークでまとめ読みってのもいいかもしれない、ありがとうございます、
ありがとうございます、
そうですね、私もどうしようかなと思ってたんですけど、じゃあちょっと全然違う毛色のもので、
楽しみです、
豆吉豆子ミートの日常、まめきちまめこさんってブロガーで、まあ、漫画家兼ブロガー、まあ、ブログで漫画描いてたみたいな感じの、
うん
うん、最初のブログなんですよね、でこの方のもう何だろう、エッセイコミック、
うんうんうん、
日常を本当に描いている、ペットとの猫と犬と暮らしているペットの生活とか家族の話とか、ね、お姉ちゃんとか甥っ子の話とか、本当に日常を、些細な日常を描いてるんですけど、めっちゃ面白くて、とにかく共感が私はすごくすることが多くて、
うん、
なんか特にこう 本当に風呂入るのがめんどくさくて
帰りますね。
いつも、もう夫に怒られるんですけど、全く風呂入ってないみたいな感じで。で豆子もめっちゃ風呂が嫌いっていうなんか回があって、めっちゃ共感したんですけどっていうなんか、そういうくだらない、もうくだらないんだけどなんか面白くてなんか温かみがあってっていう。私結構昔まる子ちゃんが大好きなんですけど、なんか令和のまる子ちゃんだなって勝手に思って、全然小学生じゃないんですけど、まみこさんは。あの LINE の LINE アカウントっていうんですかね、があって、毎日9時20分ぐらいに、夜9時20分ぐらいに送られてくるんですよ、定期的に登録したら。だからなんかちょっとこう辛い時とか疲れた時とかに、ちょうど9時がね、まみこが来ると少し読んでホッとするっていうか、なんかそういう癒しの時間になるので、ぜひおすすめです。
私彼女をインスタでフォローしてます。
あ、インスタが、
インスタで、そうそうそう、流れてくると癒されるって、
なんか癒されますよね。
そうそうそう、
あの絵柄と、ゆるい絵柄と、
そうそう、なんか、なんか自分のことダメだなってちょっと思ってると思うんですけど、周りと比べてちょっと落ち込んだりすぐ復活したりみたいなところが、
はいはいはい、すご
いいなって思って、
そうそうそう、そこか、自虐ネタだけ、自虐ネタ、うんうん、ではないっていうか、うん、
だけじゃないというか、
だけじゃないって感じで、
ちゃんと落としてくれる感じがいい
ですよね。すごいですよね。あの、うん、あれ何コマなのかな、そう、毎回
4コマ漫画
みたいな感じなんだけど、
4以上ある時ありますよね。
4以上あるんですよ。なんかでもあのコマ数はあえてそうしてるって、なんか何かラジオで、ラジオにたまたま出てるの聞いて、それにって言ってた。
インスタ
だ
と8ページだから、
8ページ8コマとか7コマぐらいのかな、ちょこちょこ。なんかお二人はじゃ結構紙派ですか、それともなんかアプリでも読んだりします？
いや、私も
どっちかというとアプリかな。あ、紙ですかね。
もう紙派ですね。もうい
いなと思ったのを見かけたらもうそれを買いに、
そう、すぐ買いにみたいな。ジャケ買いも多いので、
お、まあ、なんかめっちゃあるじゃん。
家の床が抜けそうです。
あ、
本当に一部屋漫画部屋みたいな
すごい、
いいですね、
作ってしまってるので。
いいです、ね、結構アプリで見てしまうタイプなので、なんか寝る前とかに本だったらなんか電気がないとダメじゃないですか。なんか全然良くないと思うんですスマホでめっちゃ漫画を読んで最後寝るっていうのが
結構幸せですね、それはね
あ、まあいろんな方法で漫画楽しめますので、また皆さんもぜひ、今日紹介あった、まず金の国、水の国、湯本奈緒さんの漫画だったり、ロクテナシブルース、森田正則さんのロクテナシブルース、マメキチ、マメコニートの日常と、この今日3つ紹介しましたけど、ぜひまたいろいろ読んでみてください。もしまたなんかおすすめ の漫画とかあったら、ぜひコメント欄にぜひ書いてください。ちょっとまたそこもチェックして、また漫画を買い取り上げたいと思いますので、よろしくお願いします。今日は、ゲストに、熊谷さんと宇高さんに来ていただきました。お二人ありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、今回のカルチャー部、春に読みたい漫画特集でお届けしましたが、いかがでしたでしょうか。漫画といえば、コミックス発行部数が累計1億部を超える人気漫画キングダム。現在キングダム展が5月12日まで県立博物館美術館で開催中です。皆さん行きましたでしょうか。私も先日見てきたんですけど、めっちゃ面白いです。まあ、キングダム、まあ、知ってる方たくさんいらっしゃると思うんですけど、春秋戦国時代の中国を舞台に、戦災孤児の信が天下統一を目指す物語、まあ、すごくざっくり言うとですね、なんですけれども、この展示がですね、もう本当に何だろう、こう信が敵の艦隊というか、艦隊じゃないな、何だろう、敵陣にこうずらっと囲まれるシーンとかあるんですけど、そこが本当ほぼほぼ等身大かなって思うぐらい大きなパネルがずらーっとこう囲んでいたり、またもうでかすぎるあの将軍王騎が本当にもう大きなパネルでドカーンとあったり、また秦がこう飛びかかってこう、ね、あの敵陣 あの将軍をですね殺す場面があるんですけど、そこも本当にここからみたいなところが出てきますので、展示っていうか、なんだろう、空間で漫画を読むなんかテーマパークみたいな、なんかそんな感じでした。ぜひぜひこちらもお越しください。5月12日までとのことです。はい、今年度も引き続き、カルチャー部担当いたしますので、またよろしくお願いします。それでは皆さん、5月にお会いしましょう。さようなら。